おはようございます。それでは賛美をもって礼拝を始めます。いつも主にあって喜び歌おうを賛美しましょう。ラララララララララララララララ3、はい。いつも主にあって喜び歌おう。いつも主にあって喜び踊ろう。どんな境遇にあっても満ち足りることを知るために十字架のイエス様を見上げて、いつも主にあって喜ぼう。一言お祈りします。愛する天のお父様、新しい一日をありがとうございます。どうぞ主よ、私たちの心を開き、霊の目を開いてくださって、今日もあなたのくすしい御言葉に目を留めることができますように、あなたの御声を聞くことができますように、この時間を祝福してください。聖霊様が最初から最後まで導いてくださり、私たちがあなたとの深い交わりを持つことができますように導いてください。尊い主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。2017年5月29日月曜日、本日のディボーション箇所はエペソ人への手紙3章14節から21節です。それでは拝読いたします。こういうわけで、私は膝をかがめて、天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持って、あなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によって、あなた方の心の内に住んでいてくださいますように。また愛に根ざし、愛に基礎を置いているあなた方が、すべての生徒と共に、その広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように、どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて、豊かに施すことのできる方に、教会により、またキリストイエスにより、栄光が世々にわたって、とこしえまでありますように。アーメン。内容をまとめます。パウロの取りなしの祈りです。生徒たちの内なる人が強くされ、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができるようにと、取りなしの祈りを捧げています。それでは、主からの示しをいただきましょう。しばらく黙想しましょう。それでは、主からの示しを分かち合いたいと思います。準備のできた方からお願いします。
はい、私は16節の、御霊により力を持て、あなた方の内なる人を強くしてくださいますようにというパウロの祈りに、心が止まりました。大切なことは、御霊によって力を持って、内なる人が強められることだなと思いました。使徒の働き19章の前半を見ると、パウロがエペソ教会に初めて来て、 エペソの信徒たち、生徒たちと会った時に、このエペソの生徒たちは、パウロが信じた時聖霊を受けましたかと質問をしたら、彼らは聖霊が与えられることも聞きもしませんでしたと答えるほど、聖霊様の存在すら知らなかった人々ですけど、パウロが安心して福音を伝えた後、安心した後、聖霊を受けてものすごい力をいただいてリバイバルが起こったことが書いてありますが、そのことも含め、本当に聖霊様を受けて力を持って内なる人が強くなることはとても大切なことだなと思いました。知識やこの頭で知ることではないんだなと思いました。
はい、私も16節、17節が心に留まりました。あなた方の内なる人を強くしてくださいますようにというところから、本当に御霊によって私の内側が強められたいなという思いが与えられ、また17節で、こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでくださいますようにとあるんですけども、イエス様の内住、聖霊様の内住は信仰によるんだなということを心に留まりました。以上です。
はい。私も同じところですけど、まず16節で、邪魔が私たちの内なる人を強くされるということと、また20節、21節によっても、私たちの内に働く力によって、内なる神の、にこの栄光が表される、そういう働きができると、そのように学びました。やはりこの新約の恵みというのは、この外側で神の御業が起こるのではなくて、私たちが聖霊に満たされて、内なる人が強くされて、それを通して教会が神の栄光を表すようになるという、この神様の栄光の現れ方というか、そういうものが恵み、新約の恵みだなというふうに思いました。以上です。
私は取りなしの祈りの大切さについて、教えられています。この内なる人が強められることもそうですし、また18節19節で、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、この主の愛の広さ、長さ、高さ、深さがどれほどであるか理解する力を持つようになるようにと、お一人お一人のために、祈る取りなしについて、示されています。
はい、私も16節の内なる人を強くしてくださいますようにという祈りと、また人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますようにという19節の祈りが心に留まっています。では、神様はどのような方でしょうか。また自分に何を語っているでしょうか。しばらく黙想していきましょう。それでは分かち合いましょう。準備のできた方からお願いします。
はい、私は14節と15節、そして、全体からパウロの模範を習うことができました。パウロは、14節に書いてあるように、膝をかがめてこのエペソ教会のために取りなして祈っているんですけど、本当に遠く離れている教会と兄弟姉妹たちのために膝をかがめて本当に心を込めて切に祈る姿から模範を学ぶことができました。本当に命の危険を抱えながらもエペソのところに福音を伝え、また2年以上そこに留まりながらエペソ教会を養育したと書いてあるんですけど、使徒の働きには、それから離れていても膝をまずいてその教会のことを覚えて祈る、このパウロの姿にとても感動を覚えました。
はい、私は17節から、キリストは私たちの内に住んで、私たちを通して働かれるお方であることを見ることができました。17節を読みします。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。アーメン。今は一人一人選ばれた生徒たちが主の力をいただき用いられる時代であって、 本当に弱い土の器を通して主の栄光が表される時なんだなということをここで改めて教えられました。このような偉大なイエス様が小さなものを通して働かれる、本当にこの恵みに感動しました。以上です。
はい、私は20節で、私たちの願うところ、思うところを超えて豊かに施すことができる、この父なる神様のその力の大きさ、このことを目想しました。またそれが教会を通して、もちろんイエス様を通してるものですけれども、このイエス様の体である教会を通して表されるという、そういう神様の約束、それも思いました。以上です。
14節ですね。こういうわけで、私は膝をかがめて、そして父の前に乗りますとパウロは言っていますけれども、冒頭にこういうわけでパウロは言っており、この前の章ですね、2章の終わりまでの内容を指して、こういうわけでと言っているんですけども、ユダヤ人と異邦人が一つの神の家族になったという事実をもって、パウロがこの取りなしの祈りを宣言して、いますけれども、このところから本当にこの御子イエス様によって、本当にこの神の家族とされる、その信仰もゆえに、全ての方々のために私も取り出していこうと、そのように、教えられました。以上です。
はい、私は20節でした。私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて豊かに施すことのできるお方というのが、父なる神であるということを思いました。私の人間的な思いをはるかに超えた豊かさにあふれたお方が働いてくださるようにと祈る思いであります。それでは、生活への適応のためにしばらく黙想していきましょう。それでは生活への適応のための分かち合いをします。準備のできた方からお願いします。
はい、私はこの1週間の間、ちょっと仕事がたくさんあって、仕事に集中したゆえにちょっと祈りの生活が崩れてしまったんですけども、今日のパウロの取りなしの祈りの姿の模範から習って、もう一度この取りなしの祈りを含めた祈りの生活を回復しなければいけないことが強く示されました。特に開拓教会、自分が開拓している静岡の教会から離れて本部教会で、奉仕して4週目5週目ぐらい経つんですけど、今開拓している教会の状況があまり霊的に強い状態ではないので、本当に祈りの生活を回復してひざまずいて取りなして祈っていこうと思いました。今日は久しぶりにちょっと休みを取って、妻と休みの時間を2日ぐらい持ったと思っているんですけど、心をちょっと回復して祈りの回復の、機会として用いたいなと思います。以上です。
はい、私はまあ、全体も含めてこのパウロの取りなしの祈りの模範を見たんですけども、やっぱりエペソ書全体を通しても教会が持っている力というか、そういうものが書いてあると思うんですけど、結局それは何か問題を解決するとかそういうことよりも、私たち一人一人の内なる人が強くされ変えられていくことが目指すところであって、でパウロはそのように祈っているので、私も、まあ、取りなしの祈りをするときに、誰かの願いが答えられるとか、まあ、それも素晴らしいんですけど、結局一人一人が変えられるように、この内なる人が強められるように、さらにその精霊がその人に深く、触れてくださることを、本当に祈らなければいけないな、というふうに、そのように、パウロの祈りの模範を見ました。以上です。
私も、今日の箇所を通してパウロの取り足の祈りから模範をいただきました。最近 イエス様を信じた青年がいるんですけれども、まあ、彼は純粋で、信仰を受け入れているんですけれども、まあ、ただ彼の、まあ、所属している組織がありまして、このままこちらがこう信仰に導くことによって、まあ、彼が、彼は問題なくても、彼の所属しているその組織から、うん、何かこう群れに悪い影響を及ぼしたりとか、そういう可能性もあるということで、まあ、家族とも相談する中で、まあ、少しこう積極的に彼をこう信仰的に導くということは、うん、控えようというところで今とどまっているんですけれども、まあ、そのような中にあって今日のこの14節を通して本当にそれであってもパウロのように魂のために膝をかがめて問い直すというのが本当に鍵であることを改めて教えられました。神様の働きはまず膝をかがめてこう祈ることであるということを前も改めて教えられました。今日からまあ重点的にまあ実践していこうと思っております。以上です。
はい、私は最近霊的戦いがとても多いんですけれども、自分自身のうちにイライラが募って周りの人にぶつかったりして、ちょっと自分が情けないと思って失望していました。まあ、でもそんな中で昨日は、礼拝でずっと祈ってた方が参加することができたり、と去年の夏の合神祈祷で祈ってた人に会うことができたりと、たくさん、うん、神様の御業が一歩前進しているなというふうに思ったり、また私たち夫婦のミニストリーも結構明るい状況にあって、人々を実際的に助けることができているんですが、まあ、その分本当に夫婦喧嘩が多くて、一番味方になってくださる方々にぶつかってしまったりして、自分はとても今苦しい状況にあったんですが、本当に内なる人を強くしてくださいと今日は祈りました。そして私の人間的な思いをはるかに超えたキリストの愛をもっと知りたいということも思いましたし、何よりもきっとこの戦いが多いのは祝福の前触れなので、その豊かに施すことができる神様に目を向けて歩んでいこうと、祈りの膝で歩んでいこうということを思わされました。それでは、お祈りします。愛する天のお父様、この朝も私たちに恵みを注いでくださり、私たちに必要な御言葉を語ってくださり、ありがとうございます。主よ、私たちは膝をかがめて祈るものです。ああ、どうか主よ、祈りの霊を注いでください。私たちの内なる人を強めてくださって、私たちもキリストにあって成長していくことができますように導いてください。神様に今日の一日も期待し、お委ねいたします。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。 韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。